ドラッグストアに入って目の前の一等地、殺虫、防虫グッズから使い捨てカイロに変わっていました。その隣には毛糸の手袋や帽子も。冬が近づいていますね。配達に必要な激アツ系使い捨てカイロはシーズン後半になると品切れになるのでしっかり確保しておこう。スクーターのハンドルガードもくたびれて隙間だらけなので慎重しないと。上着と雨具もそうだ。あ、ファンヒーター壊れて捨てたんだった。これが一番大事。冬の準備、続々。朝食、ベーコンエッグ。緑がないですね。葉菜仕入れてこないとな。昼食、ミートソースペンネ。少しだけ余ったペンネにゆで大豆。大豆は腹持ちが良いので炭水化物を減らしたい時にもおすすめです。夕食、ポークステーキ。配達の帰りが遅くなってしまったのでとんかつはやめて焼いただけ。ステーキは豚でも十分美味しいよ。安いしね。景気後退が現実味を帯びてきましたね。コロナによるサプライチェーンの混乱とか、ウクライナ戦争によるエネルギー、穀物不足とか原因は数あれど、目先の課題はアメリカのインフレ抑制。アメリカで過度なインフレ、利上げで抑え込もうとする。金利が高いドルにお金が集まる、世界的なドル高。株から債券にお金が逃げる、世界的な株価低迷。結局のところ、インフレを抑え込むということは景気を悪化させることに近いのです。給料が上がり、購買意欲が増え、新商品が開発されて物価が上がり、会社が潤い、給料が上がる。こんな穏やかな良いインフレのループ内であればよかったのですが、物価が先行して急上昇してしまったので無理やり抑え込んでいるのでしょう。世界的なハイパーインフレだけは絶対に避けなくてはなりません。私たちの給与や貯蓄がほぼ無価値になるのですから。アメリカのインフレが収まり、利上げから利下げに移行するまでは世界的に苦しい期間となりそうですね。一体いつまで続くのやら。転換期は来年半ばとも予想されていますが、全てうまくことが運んだ場合の話でしょうね。まあ覚悟と準備はしておきましょう。ただ世界は必ず復活すると考えるなら、このタイミングで積み立て始めるのもありですよね。安く仕込めますから。一番の問題は、阿鼻叫喚の地獄にお金を突っ込んでいける度胸があるかですが。